第18回胎内市私の主張大会。7月30日胎内市産業文化会館にて、市内中学校から選抜された9人の中学生による胎内市私の主張大会が開催されました。発表後、審査委員長の中井豊様より総評をいただきました。優秀賞を受賞された小川美博さん、中条中学校と平野真嗣さん、追地中学校の主張文を紹介します。また8月20日私の主張三市北蒲原地区大会に出場し、小川さんが優秀賞、平野さんが奨励賞を受賞しました。主催胎内市教育委員会、講演青少年育成胎内市民会議、胎内市 PTA 連絡協議会、優秀賞伝え続ける中条中学校3年小川美博さん、挨拶で元気に追地中学校3年平野真嗣さん、奨励賞当たり前の幸せに感謝して中条中学校2年飯田さゆさん、学校とは何のためにあるのか木の戸中学校1年荒木凛さん、失って気づく大切なもの追地中学校3年美濃原京香さん、娯楽から得たもの黒川中学校3年本間花さん、部活に対する気持ち木の戸中学校1年今井和人さん、当たり前の感謝黒川中学校3年松村奈由さん、一度しかない人生の過ごし方中条中学校3年渡辺そなさん。大会総評、新潟食糧農業大学学長中井豊審査委員長。全体を通して本当に素晴らしい発表でした。フレッシュな感性やしっかりした考え方に触れ、心が洗われた感じがします。今後に向けてのアドバイスとして、このような発表や文章において起承転結、文章を起こし、これを受けて発展させ、場面や視点を転じて全体を結ぶ、特に点を重視すると読者や視聴者により深い感銘を残すことにつながります。今回の発表経験により、自分自身や社会を見つめ直すことができたのではないかと思います。今後も身の回りの大きな変化や出来事だけでなく、日常の小さなことを通じて自分自身を見つめ直し、さらに成長してほしいと思います。小川美博さん、優秀賞中条中学校3年伝え続ける。沖縄県渡嘉敷村、私は日本 PTA 国内研修事業 in 渡嘉敷村に参加しました。今から約3ヶ月前、3月下旬のことです。渡嘉敷村は沖縄本島から約 30km 離れたところにあり、ケラマブルーと呼ばれるとても透明度の高い海があります。そのためダイビングをして海を楽しむ人たちからすれば、天国の島として知られています。また、島の近くにザトウクジラが姿を見せ、ホエールウォッチングも楽しめるそうです。そんな楽園で、私は私が生きてきた14年間で一番驚いた経験をしました。集団自決。この4文字の本当の意味を知ったのです。アメリカ軍に殺されるなら自ら死ぬという考えで、1945年の3月28日、300人以上の住民が亡くなりました。当時の様子を客観的に伝える資料として、1945年4月2日、集団自決5日後のロサンゼルスタイムスの朝刊が展示されてありました。死体あるいは 瀕死となった日本人で埋め尽くされていた。足の踏み場もないほどに密集して人々が倒れていた。300人以上というのも事実のようです。次のような記述もありました。ボロボロになった服を引き裂いた布端で首を絞められている女性や子供が少なくとも40人はいた。聞こえてくる唯一の音は、怪我をしていながら死にきれない幼い子供たちが発するものだった。どんな気持ちで同じ家族または同じ集落の住民の首を絞めたのでしょうか。死にきれない幼い子供は誰に何を伝えたかったのでしょうか。胸が詰まります。これ以上の地獄絵図はないでしょう。その集団自決跡に行きました。79年前ここで何があったかを想像すると、私も一緒に訪れた友達も言葉を発することができませんでした。悲しみ、信じられなさ、幸せな自分、申し訳なさ、祈り、一度にさまざまな思いが押し寄せ息が苦しくなりました。私はこの経験を通して改めて戦争は絶対にしてはいけないということを実感しました。私たちが生まれたこの時代には日本にとって戦争というものがあまり身近になくて、戦争がどれだけ残酷なものでありどれだけ辛いものなのかを知っている人はほとんどいないと思います。私自身もそうです。実際に戦争を経験したことがないので戦争の残酷さを知ることはできません。でもそれで終わりでいいのでしょうか。自分たちが経験したことがないから、もう過去のことだからといって戦争について考えることがなくなってしまってよいのでしょうか。私は絶対にそんなことがあってはいけないと思います。このことに関係する気になる動画を SNS で見たことがあります。原子爆弾が落とされた日や終戦記念日をインタビューしている動画です。終戦記念日などのすべての質問に正しく答えられた人は一人もいなかったのです。このような現実が当たり前にならないようにするため、日本全体としてもっと戦争について触れる機会を増やしていくべきだと思います。例えば、7月は積極的に歴史や戦争についての話を読んだり、動画を見たりする月間にしてはどうでしょうか。学校でも朝読書をしていますが、図書室から戦争関連の本を運び出して学級に置き、手に取りやすくするのです。私はこれから生きていく中で戦争についてもっともっと知っていきたいです。幸いなことに私は8月上旬に胎内市の事業で広島へ行くことができます。そういう機会をいただけてとても嬉しいです。広島平和記念資料館や原爆ドームを体験できるのはとても貴重です。できればそこで学んだことを2学期の生徒聴会で発表し、皆に関心を持ってもらいたいと思います。また、それで終わりにするのではなく、友達との日常会話で広島の経験を話題にしたり、世界各地で起きている戦争に関心を持ったりしていきたいです。将来、NGO 非政府組織のボランティアに参加するのもいい経験になると思います。そしていつか戦争のない世界になることを願い続け、行動し続けていきます。原文のまま掲載しています。平野真理さん、優秀賞、築地中学校3年、挨拶で元気に。朝一日の始まりの言葉、おはよう。皆さんは毎朝この言葉を元気に言えていますか？私は毎朝元気に挨拶をしています。そしてたくさんの人が挨拶を返してくれるので、毎朝気持ちよく一日をスタートすることができています。そんな私も小学校4年生の時までは、 挨拶をしても返してくれなかったらどうしようという不安で、自分から積極的に挨拶することができませんでした。そのため日頃から親に挨拶をしっかりしなさいと言われ続けていました。そんな私ですが、あることがきっかけで、あなたの挨拶素晴らしいねと褒められるようになりました。きっかけは小学5年生の挨拶運動をしている時でした。私は委員会の活動として朝玄関前に立って挨拶をしていました。はじめは声も小さく真顔で挨拶をしていました。でも登校してくる人たちのほとんどがこんな私の挨拶でもしっかり返してくれるので、私はとても嬉しい気持ちになりました。そしてだんだんと不安もなくなり、みんながこんなにも挨拶を返してくれるのなら、自分ももっと大きな声で、笑顔で挨拶しようと頑張るようになりました。その後、私は誰にでも大きな声で、笑顔で挨拶ができるようになり、親や先生から褒められるようになりました。その時は褒められることが嬉しく、さらに頑張ろうという気持ちになりました。そんなある日、私がいつものように挨拶運動をしている時です。私がおはようございますと挨拶をしても返してくれず、ずっと下を向いたまま通り過ぎる子がいました。その子がおとなしい性格なのは分かっていました。私は全員が全員挨拶を返してくれるわけではないと心のどこかでは分かってはいました。でも挨拶をしても帰ってこないことに少なからずショックを受けました。その日は一日中気分が優れませんでした。それでも私は中には挨拶が苦手な子もいるんだと自分に言い聞かせながら運動を続け、その子にも諦めずにおはようと挨拶し続けました。ある朝、いつものように私はその子におはようと挨拶をしました。私は今日もダメかと思っていましたが、その子が初めて挨拶を返してくれました。いつもは下を向いてなかなか挨拶を返してくれなかったのに、顔を少し上げて小さな声で挨拶を返してくれたのです。私は一瞬固まってしまいました。でも泣きそうになるくらい嬉しかったです。その子もきっと自分から挨拶ができて嬉しかったと思います。私に心を開いてくれたのかなとも感じ、一日中心がポカポカ温かくなりました。この出来事をきっかけに、私は挨拶は人を元気にさせるなと感じるようになりました。私自身も中学生になった今、学校で嫌なことがあっても、帰り道に地域の人の挨拶で自然と笑顔になることがあります。改めて挨拶の力ってすごいなと感じます。挨拶は社会のルール、基本的なマナーとも言われます。そして私はコミュニケーションのきっかけを作ってくれるものが挨拶だと思っています。人とのコミュニケーションが取れれば、人間関係もスムーズになり、さらに楽しい毎日が送れるようになると思います。今、挨拶をするのが苦手な人は、少し勇気を出して、まずは家族からでも少しずつ挨拶をしてみませんか？私も最初は自分から挨拶するのが苦手だったけど、今では積極的に挨拶することができるまでに成長しました。そのおかげで、毎日楽しく充実した日々を送っています。挨拶は人を元気にする力があります。そして挨拶は自分も元気にしてくれます。私はこれからも笑顔で誰にでも挨拶をし、元気に毎日を過ごしていきたいです。原文のまま掲載しています。